かりな
先生教えて。
皆様こんにちは、ふきとうゆかりです。
皆様こんにちは、後半もアシスタントゆかりんの新鋭隊長です。
この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしております。では後半のテーマの前に、前半のロシア語でしたね、
はい、
の、はい、ヒントと、答えをお願いします。
はい、ではあの問題はですね、サボール、うん、まあ日本人の耳にはサボるって聞こえるんですけれども、うんうん、これはちょっとどういった意味か当てていただきたいということです。失礼で、3択、はいはい、まず1つ目会議、はい、2番目お昼寝、
はい、
3番目、まさにサボる、このうちどれでしょうか。
3番。
ああ、そうきましたか。
また違う。
はい、外しましたで、これはですね、1番の会議っていうことです。集まって、お話しするっていう風な意味なんですね、
そうなんだ、
はい、なんか、ロシア、今はロシアって言いますけど、昔は、ソ連ですね、ソビエト、社会主義共和国連邦と言ってますけど、はいはいはい、その前の帝政ロシア、皇帝が おられた頃のロシアのなんか国会のことを言うそうですね。ただ単なる集まりではないらしいですけれど。
ああ、そうなんですね。じゃあ大事なもんだったんですね。
なんかあのとある大学、外国語大学にサボールっていう風なあの集会場があるというのを、なんか大学生の時にあの聞いた覚えがありますね、私の大学では なかったですけれども。
あ、はい、そうなんですね、はい、
なんとか日本語と同じ、ま、発音でなんか違う意味の外国語がないか、探してみたいなと思います、
はいはいはい、ってことはさ、ってことは3番はさ、もう最初からさ、はい、ダメだ、違かったんじゃんね。
まあ、ここまでちょっと引っ掛けようかなというふうなことですね。
はい、はい、そうですね、はい、まあ残念でした、また外れちゃいました。
はい、
はい、では次は後半のテーマお願いします。
はい、ではあの後半のテーマですけれども、
はい、
まあ、ゆかりさんこれまで やられてきとった、アイドル活動について、
はい、はい、
まあ、差し支えのない範囲でお話しいただければというふうに、うん、あの、はい、思うんですが、
はい、
まあ、前半でちょっと金八先生の話されて、うん、まあ、それからちょっと私が見る限りあまりね、その後はテレビとかの活動は、うん、あの私自身はちょっとあの拝見してなかったんですけれども。
そうですね、
はい、はい、まあそれからまあ何年まあ、うん、正確に何年とは申しませんけれども、あの年がバレるので。それでですね、あのまあ私ゆかりさんまたあのお目にかかれるきっかけになったのは、うん、あのゆかりさんがアラフォーアイドルの活動をされてて、はいはい、で、Facebook で友達申請したところ、まあ、うん、あの、ご承認いただいたというふうなこと、それがちょっときっかけだった。
そうですね、はい。ありがとうございます。はい。はい、
それまでですね、アラフォーという言葉多少知ってたんですけども、
うんうん、
どういう意味かわからなくて、よく見とったアラウンド40だから、まあ40歳ぐらいの人をアラフォーって言うんだということで、なんとなく私この言葉に違和感を感じておりまして、
うんうん、
本当に40代ぐらいだったらアラ40と言えばいいだろうとね、なんでアラフォーで4で止めるんだっていうふうにあのいつも思ってたんですよね。まあ、それで、まあ、ちょっとゆかりさん、Facebook で、あの、お知り合いになることになってたら、あの、アラフォーアイドルユニット、まあ、名前はちょっと、あの、ここでは出しませんけれども、あの、そこのこのメンバーですっていうふうになって、さくらさんですっていうふ
う
にしてたんですけども、でもこのアラフォーアイドルユニットなるものが何なのかっていうのは私当時全くわからなくて、 って、うんうんうん、なんかあのお知り合いの方とかあのお友達の方と、まあ、ママさんコーラスでもやってはるのかなっていうふうに思ってたんですけどね。それで、まあそこの師匠の、新年会で、出演することになったのでっていうふうにしてたので、それでよく考えてみとったら、あ、ここにちょっともしかしたらゆかりさんに会えるんではないかなっていうふうに思って慌てて連絡した次第で、まあこれちょっと何度かラジオ以外では申し上げたんですけども、
はいはいはい、
まあ、そもそもそのですね、アラフォーアイドルになろうと思ったきっかけとかいうのは何だったんでしょうか。
ですね、なんかアラフォーってなんかあれですよね、40代前後なんだけど、はい、アラフォーって40歳だと思ってる人いますよね。35から
44
ですよね、はい、そうそうそう、はい、それがアラフォーって言うんだけど、それ結構知らない それさえも知らない人たちが結構いるんですけど、
はい、
でね、そのさっきの金八先生なんですけど、
はい、
まあね、みんななんか友達っていうかね、一緒に出演した人たちが、まあ、あの頃だからレコードデビューをしていてね、あ、はい、まあね、はい、何マサルとかヤイコとか、司とかね、それがなんか私はずっとちっちゃい時から歌手になりたかったんですよ、それなのに先になんかなんていうのかな、私が金八先生で出せなかったので、すごいすごいなんか悲しくて悔しくて、いつか絶対に、うん、歌手になるって思って、はい、でしたらなんかこう、まあ仕事もしてましたけど、はい、ちょうどなんかなんで見たんだろう、なんで見たのかわかんないんですけど、テレビで見たのかな、したらなんかその応募してる、
はい、
募集してるか、募集してるって言われて、で入って一番最初のとこに。で、今でも 8ユニット目ぐらいですけど、
はい、
まあ、今ちょっとやってないみたいなもんですけど、まあ、8ユニット目は、まあ、やろうと思えばまたやれるんですけど、で、今はね、バンドのボーカルもやってて、でも若い人たちじゃないんですよ。
で
結構年配の方なんですけど、でも、まあ、一応ボーカルやってて、それはまた10月にこのコロナの感じでそのコンサートできるかもしれないって言ってて、そうだから歌はまだ続けてるんですよね、そうだから歌も続けてるから、まあアイドル、今はもうアイドルじゃないかもしれないですね、なんかバンドのボーカルって感じで、ね、
いえいえ、
まあ、でもわかんない、可愛らしい服着るのか全然もう全然わからないんですけど、
はい、
そう、まあとにかく歌手になりたかった、でたまたまこの年になってしまったっていうので、アラフォーアイドルっていう感じですかね、
そうですね、はい、そうですか、じゃあちょっと、まあ、オーディションとか、それでそのユニットに入るのはオーディションとかとはあるんですけども、まあ、やっぱりその何か課題曲みたいなのを与えられてるとか、なんかダンスやってみてとか、自分そういったのがあるんですか。まあ別に私自身がそういうことをやろうとしてるわけじゃないんですけれども
一番最初のところは歌わせられて、私なんかキーが高いのが好きなんで、多分広瀬香美さんの歌歌って、
はい、
なんかまあなんか練習してきたんだってなんかこう言われて、まあ、そう練習しなくても普通に歌ってんですけど、なんか歌を歌いましたね。踊りは踊ってないですね。踊りは、踊りはまあユニットに入ってからですから、そんな感じですね、
じゃあ大体その、まあ、集まるってなって、まあ、皆さん、メンバーの皆さんも お仕事、まあ、主婦の方もいらっしゃるかも分かんないですけども、まあ、お仕事も抱えてるので、まあ、集まれるとしたらやっぱり 土日とか祝日が中心になるんですかね。
なんかももクロさんたちみたいに週末アラフォーアイドルって感じが基本でしたね、みんな仕事してたし、だから土日は絶対ですね。だから土日に遊びに行くっていうことはあんまなくて、もうずっと練習でしたね。でもそれもいい思い出ですけど、すごい、
私もその、応援してた頃見ると、まあ、大体土曜日か日曜日か祝日で、まあ、あんまり平日の夜にっていうのはなかったかなって、
そうですね、そうそうそう、みんな家族とかもいる人もいたから、やっぱねお家のことしないと自分の好きなこともできないだろうし、
まあ、まあそれで、おそらく、そのステージがないイベントがない土日でも、まあ、やっぱり練習とか大変なんだろうなっていうふうにはちょっと見ておりましたけどね、
そう、でも今はだからそのバンドのボーカルをやってて面白い、歌はやっぱ音楽はいいなって思いましたね、それでまあもうなんかこの前前回ちゃんと言えなかったんですけど、もうそんな時間なので、あのこの前の続き言っていいですか、告知、
はい、じゃあお願いします。
いい、はい、そう、あの YouTube のチャンネルを子役から大人アイドルへっていう、子役から大人アイドルへで、元3年期 B 組金八先生レギュラー紀藤ゆかりかな、がなんか、まあそんな感じで、前は ね、 あのねうちのワンちゃんとかねを映してたりとかしてたんですけど、今はね、ちゃんとやろうかなと思って、その前も言ったようにその、うつ病に関することを、中心っていうか、まあ、うつ病だけかな、まあ、他の障害とかもいろいろ知ってるし勉強してますけど、まあ、自分が、まあ、うつ病になったから、まあ、よくわかるっていうことで、そういうのでそういう番組を始めて、まあ、私は別にその収益化とかは考えてなくて、自分がこうインプットばっかりしちゃってるので、ちょっと苦しくなってきて、もうちょっとアウトプットするところをちょっとずっと探してて、でやっぱりあのなったことない人には本当に分かんない世界で、もうなんかね、もうなんかかまってでしょうとか、かまちょでしょうとか、甘えでしょうとか、ね、そういう感じで陰口とかね、まあ言われたりしてるんじゃないかどうかわかんないけど、でだからその本気でね、うつ病とか戦ってる人とか、あの治したい人のためにちょっと一緒に治していくっていうか、治んないんですけど一緒付き合っていくために、ちょっと少しでもいいから楽になれるような、そんな、YouTube 番組を作りたいと思って始めました。
あ、はい、
だから今もね体調がいい時ぐらいしか出さないですけど、まあでも、まあ、
それは不定期でちょっとアップするっていうことですよね、
そうですね、はい、だからあのチャンネル登録もしできたらしてください、
は
い、
わかりました、
お願いします、
はい、はいはい、ではよろしいでしょうか、はい、ではこのラジオの SNS の紹介に参ります。Twitter のアカウント @ピフリネット、フォローしてくださいね。 Facebook のアカウントは facebook.com/ピフリネットです。いいねを押してくださいね。時藤ゆかりの番組メールアドレスはゆかり@ピフリネット.com です。こちらにもいろいろなご意見ご要望をお待ちしております。次回のラジオの更新日は10月25日月曜日となっております。
はい、時藤ゆかりの先生教えて。この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。次回も必ず聞いてくださいね。